アニサマ2016見る前特集。三橋達夫です。熱量と文字数始まってもう結構経ちますけれども、今日は初の試みでございます。アニメロサマーライブ、見る前に皆さんの脳みそに入れていただきたい情報。今日はたった一人、この足富慎吾先生に、皆さんに講義していただきたいと思います。というわけで、ネズ文字らしい初の試み、一人語りシリーズ、足富先生、よろしくお願いいたします。
ネズ文字。
どうも、足富慎吾です。もうすぐ夏ですね。というわけで、今年もやります。アニサマ2016見る前特集。はい、今回で3回目になりますけども、私一人です。2年前の初回は、達夫さんと二人でやりまして、去年は、阿佐ヶ谷ロフトの公開収録という形で、100人ぐらいのお客さんの前でやらせてもらったんですが、今年は一人です。なので、皆さんには僕の熱量と文字数をただただ浴びていただくという形になりますけども、まあ決して見放さずに最後まで聞いていただけるとありがたいでございます。さて、早速、アニ様見る前特集始めようと思いますけども、まだいらっしゃるのかな？アニ様とは何ぞやという方のためにですね、このアニ様の簡単な説明をしたいと思います。アニ様というのはですね、株式会社メージスと、文化放送が主催して行っておりますアニメロサマーライブというライブイベントの略称でございます。まあ、日本最大の、アニメソングの祭典といっても過言ではないイベントでございまして、2005年に代々木第一体育館で開催されたのが最初で、それから毎年夏に開催されておりまして、今年も、12回目を数えます。今年も8月26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日の3日間、埼玉スーパーアリーナにて開催されます。もうですね、いろんな、もう世代がバラバラのいろんなアーティストが、集まりまして、まあ、レーベルの垣根を越えたコラボレーションだったりとか、まあ予想だにしないカバー楽曲だったりが披露されたりしまして、もうどんな人でも楽しめる、非常に楽しいライブイベントでございまして、このアニメロサマーライブに、私、足富慎吾は、2009年から、ただ、ただ、見に行ってる一ファンでございます。そうなんです。もうね、まあ、2009年の時はまだね、2日間の開催とかでしたけども、もうフルで参加したいんですよね、2日間とか。まあ、今年も3日間行きたいですけども、本当にもうただ好きで行ってるだけなんでね、この、ポッドキャストでも、ただただやりたいから勝手にやってるだけなんですよね。はい。アニ様勝手に応援プロジェクト、略して AOP として、やらせてもらっ、あ、そうか、このユニット名はちょっとね、被ってますね。やめときましょうか。はい。というわけでですね、今年も勝手に、アニ様を、応援という形で、まあいいんですかね、応援という形で、アニ様のことを、話させていただきたいと思います。この放送を聞いて、まだ一般発売前ですね、チケットが。一般発売前なので、あ、アニ様2016行ってみたいなって思った方は、ぜひともね、チケット争奪戦に参加してみてはいかがでしょうか。ね。まあ、3日間で延べ8万人ぐらいの来場があるイベントではあるんですけども、まあ毎年なんだかんだでね、チケットは手に入りにくいイベントではありますからね。まあ一般発売の後も、まあチャンスある かもしれないのでね、ぜひとも今回の回、参考にしていただきたいと思います。はい。ではですね、毎年この見る前特集とは別で、見た後特集というのも、やらせていただいておるはいるんですけども、まあ、去年の2015年のアニ様の簡単な、まあ、振り返りでもやらせていただきましょうかね。まあ、去年はですね、まあ、歴史的事件というか、もうなんでしょう、教科書に載っててもおかしくないんじゃないかなぐらいの、アイドルマスター×ミューズというですね、コラボレーションで幕開けというですね、もうなんでしょう、奇跡に近いですよね。もうお互いがもうお互いの楽曲を、まあ、歌い、まあ、振り付けがある曲は振り付けもしつつ、みたいな、なんでしょうね、もう日本のアイドル、二次元アイドルを代表するね、作品二つですからね、これもね、アニ様ならではのコラボレーションだったんですよね。はい。あと、ま、同じ日でしたけど、黒崎真音さんと、トラストリック、神田沙也加さんがボーカルを務めてらっしゃる、ユニットですね、トラストリック。この二組でですね、戦記絶唱シンフォギアの、逆光のフリューゲルという、曲を披露しました。まあ、お二人とも、戦記絶唱シンフォギアが大好きで、もうアニメ、このアニメ作品へのリスペクトがもう半端じゃなくて、これもともとアニメの中では、まあ、高山みなみさんと水木奈々さんが演じている、ツバイウィングというユニットが歌ってる曲なんですけども、もう振り付けとかもね、アニメと同じ振り付けをね、やって歌ったりとかして、やっぱこのアニソンを愛するアーティスト同士だからこそできた、コラボ楽曲だったんだなと思いますし、で、最近になって、この時コラボしたこの二組がですね、なんと今年の7月から始まる弾丸論破3テレビアニメですね。テレビアニメの弾丸論破3の、オープニングテーマを、担当するという発表もありました。黒崎真音フューチャリングトラストリックとして、CD も発売されるみたいです。こういうのいいですよね、やっぱり。レーベルの垣根を越えて、まあ、アニ様でもちろんステージをしてくれるのも嬉しいし、その後またね、そこだけで終わらず、次の活動にも反映されるっていうのはすごい嬉しいですよね。まあ、昔、まあちょっと前だと、アニ様だと、奥井正美さんとメインさんがね、コラボでシングルリリースされたりしましたね。ミラクルアッパー WL という、作品の主題歌、曲ですね。オンタマという作品の主題歌でしたけども。あと、それから、2年前だと、フローとグランロデオが、7つの滞在のエンディングテーマでね、またこれもレコード会社の垣根を越えて、コラボシングルをリリースしたりとか、ね、いいですね。これもね、アニ様で確かコラボがあったんですよね。2014年に。こういうのも見れるのもね、アニ様の楽しみのうちの一つでございます。あと、そうですね、去年で言うと、去年の2日目に、出演しておりました、川田真美さんが、今年の5月をもちまして歌手活動を引退されました。はい。なので去年のアニ様が実質最後のアニ様の出演だったということになるんですけども、まあ、いつ頃から、川田さんが引退をお考えだったのかはわからないんですけども、まあ、とにかくその引退を決めてからはもうファンの人にはもうたくさん曲を聴いてもらいたいと、もう今まで受けてきた恩を返すかのようにもうたくさんとにかく歌を聴いてもらいたいというお考えをお持ちだったようで、去年のアニ様もメドレー形式でデビュー10周年をまあなぞるかのようなメドレーということで、飛色の空とボーダーランドと、ノーバッツのメドレーを披露されたりだとか、あったりしまして、まあ、今年の5月に行われた、ね、ファイナルライブでも、もう本当に気持ちとしては、この11年間で発表した曲を全曲歌いたいみたいなことをおっしゃってたらしいんですけども、まあ、時間的にはもちろん無理だったらしいんですけども、ファイナルライブでは37曲披露されたということらしいんですね。パワフルですよ。まあ、川田さんね、11年間という長きにもわたって、このアニメソング業界、ね、素晴らしい楽曲を、発表し続けてくれました。川田さんお疲れ様でございます。ね、僕が言うのもなんですけども。はい。まあ、そうですね、去年と言いしましては、そうですね、 ちょっと本編でも話した可能性あるんですけど、蒼井翔太さんのステージを僕去年初めて見まして、なんでしょう、こんな人いるんだなって、もう二次元から出てきたっていう人なんだなってもう信じ込んじゃってましたよね、本当に。で、あとまあその時ね、お召し物、まあ、衣装ですか、衣装もね、ない、へそがチラチラ見えててね、セクシーでね。で、アンコールかな、アンコールでは出演者全員が兄様の公式 T シャツをですね着て登場するんですね。で、まあ人によってはその T シャツにアレンジを加えてちょっとまあね派手な感じにしたりとかしてる方もいらっしゃいますけども、蒼井翔太さんはもうお腹の部分をざっくり裁断して、もうへそががっつり見えてる T シャツで現れたんですね。僕あんなに男の人のへそをガン見したの生まれて初めてですね。これ何の話ですかね。あーやばいな。ちょっとね、昨年もねいろんなねことありました。まあ欅広場のライブとかもねすごい盛り上がってましたよ。はい。というわけでじゃあ早速、アニメのサマーライブ2016のお話を、していきますか。はい。アニメのサマーライブはですね毎年、テーマが設けられておりまして、ちなみに昨年、2015年のテーマは、ザ・ゲートという、まあ、門ですかね、直訳すると、アニメソング業界の新たな扉を開くとか、新たな世界への門を、開くという、そういった意味合いが込められた、ザ・ゲートというテーマでございましたが、今年2016年は、刻むという字を書いて、時ですね。時というテーマでございます。まず、ファンがこの埼玉スーパーアリーナという同じ場所に、同じ時に集まって感動を共有する、その感動をまたアーティストが心に刻み未来へ進んでいくという、意味合いを込めて、刻むという字を書いて時というテーマになったそうです。日本語が兄様のテーマになるのはこれが初めてらしいんですね。はい。なんで今回もですね、この時というテーマに、まあ、合わせた、まあ、セットリストだったりとか、演出だったりとかが、期待したいと思います。はい。というわけで、じゃあ、8月26日金曜日に出演する、アーティストの皆さんを、継承略で紹介させていただきたいと思います。愛坂優香、アイリス、青いエール、秋のウィズ・ブレス・フォー、アルティマ、井口優香、エブリング、グランロデオ、ザック、スワラ、田所あずさ、玉木奈美、デーモン閣下、村川理恵、メイン、山本陽介。以上、16組27名が現時点で発表されています。はい。そうですね。まあ、初出演組から、話していきましょうか。愛坂優香さん、声優さんですね。まあ、桜トリックや、俺ツインテールになりますなどの、話題作に、出演している声優さんでございます。まあ、通称、愛坂くんって呼ばれてますね。これは、桜トリックで共演してた、五十嵐ひろみさんが確かつけたニックネームだったはずなんですけど、ね。愛坂くんですね。アンジュビエルジュという、カードゲームのテレビ CM でお姿を見たことがある人もいらっしゃるかもしれませんけども、この愛坂さんがですね、ご自身も出演されておりました、アクティブレイドという、作品のエンディングテーマ透明な夜空で今年アーティストデビューされまして、で今年、アニメのサマーライブにも初出演ということで、はい、今年の3月にですね、アニメジャパンというイベントの中で兄様の公開記者発表会があったんですよ。僕それ見に行ってまして、まあ、愛坂さんも出席されてたんですけども、なんでしょう、やっぱり、すごく、おどおどしてらっしゃいましたよね。なんか、この、兄様っていう場所に、この、立つのが、やっぱりまだ信じられないというか、そういう感じではありましたけどもね、非常に初々しい反応ではありましたけども、非常に期待できますね。初日初参加でございます、愛坂優香さん。そして、ですね、ホリプロ勢が、ホリプロ勢って今、僕普通に言ってますけど、ね、一応説明しますけども、まあ、 エブリングのお二人と、田所あずささんは、ホリプロに所属する、女性の声優さんでございます。まずエブリングはですね、木戸いぶきさんと山崎エリーさん、この二人による、ユニットでございまして、メジャーデビューは、霊感というテレビアニメのオープニングカラフルストーリーで、メジャーデビューしました。エンディングテーマも担当されてましたね。はい。で、エブリングのお二人のステージングをですね、この前とあるイベントで、がっつり見たんですけども、嘘みたいに可愛いんですよね。本当に。なんでしょう。本当ね、お人形さんがね、歌って踊ってるのかなってなっちゃうんですよね。もうなんか嘘みたいな、ファンタジーみたいなね、お二人なんですよ。で、また、ダンスのキレもすごくてね、やっぱもう本当に若いって感じがね、とにかくします。まあ、デビューの時確か、現役の高校生とかだったと思うんで、はい。で、去年の、キングスーパーライブっていうですね、キングレコードの、アニメソングアーティストたちが集まって行われたフェスがあって、そこにもエブリングのお二人、参加してたんですけども、木戸いぶきさんが、最後の、挨拶の時にね、もうボロボロに泣いてましたね。はい。やっぱ、ね、もうそうそうたるメンバーがいる中に、今年デビューしたばっかりの、まあ私たちが本当に、入れさせてもらって光栄ですっていうね、気持ちがね、もう最後にね、もうボロボロ出てきちゃったんでしょうね。非常に好感が持てるお二人でしたよ、本当に。はい。そして田所あずささんはですね、まあ、ホリプロタレントスカウトキャラバン初の、声優アーティスト部門での、グランプリを受賞して声優デビューされた方で、もうアニメたくさん見てる方でしたら絶対聞いたことある名前だとは思うんですけども、ソロアーティストとして、2014年にミニアルバムでデビューしまして、もうそこから、確かシングルももう3枚出してまして、7月にはセカンドアルバムもリリース予定でございまして、僕はアイドルマスターシリーズがすごい好きなので、アイドルマスターのライブイベントで見る機会が非常に多かったんですけども、もう田所さんはソロアーティストとしても、もうすでに、4回の、ソロライブとかライブツアーを成功に収めております。もう、ソロアーティストとしてもね、実績十分ですからね。そんな田所さん、ね、さらに今年は初の、アニメの主題歌も担当しまして、ご自身も、出演されておりました、無再現のファントムワールド。という作品のエンディングテーマでございました。まあ、その曲も引っ提げて、今回、兄様に初出演でございますね。ホリプロ勢強いですよ。大橋彩香さんもいらっしゃいますから。あと、初日初出演アーティストの中で、なんでしょう、さっき名前を読み上げた中で、絶対にみんな 100% 引っかかった名前があったと思うんですよ。デーモン閣下っていうね。皆さん、ご存知でしょうか？いや、野暮なこと聞いちゃいましたね、これは。まあ、言わずと知れた、あの世紀末のデーモン閣下ですよ。はい。兄様は、2年前にもね、地獄の釜の蓋が開いて、閻魔大王が出てきちゃったりね、しましたけど、まさかね、悪魔まで降臨するとは思わなかったですよね、今回。まあ、世紀末が、テラフォーマーズリベンジの主題歌を担当したという、関係もありまして、今回、デーモン閣下がまさかの兄様降臨と相成ります。どういったステージになるんでしょうか。やっぱりこういうね、普段、その、アニソンのイベントとかにね、出るイメージがない方、っていうのはね、非常にステージ楽しみです。もうお互いにね、お互いがもう、何でしょう、未知との遭遇ですから、非常に楽しみです。そして、村川理恵さん。村川理恵さん、ね、通称リエションとしてね、もうこの方も数多くの作品に出演されている声優さんですけども、ね、やっぱり、普段ね、リエションとして喋ってる、ぶっ飛んだ感じのリエションを想像する方って結構多いと思うんですけども、村川さんの歌ってね、もう、嘘みたいに爽やかなんですよね。まあ、今回村川さんがですね、6月にですね、デビューシングルをリリースされるんですけども、 これ僕も大好きな、12歳というアニメ作品のオープニングテーマでして、それよりも以前にですね、エスカ&ロジーのアトリエという作品も、オープニングも村川理恵名義で、オープニングテーマを担当されてたんですけども、2曲ともね、ほんと、普段のそのリエションの所作とかが、もう振りにしか見えないんですよね。振りにしか見えないぐらい楽曲が爽やかすぎて、もう、なんでしょう。この人はやっぱなんでしょう。まあ、かなりよく言いますけど、やっぱり、役者スイッチ、アーティストスイッチ、まあ、素のスイッチっていうのがある人なんだなっていうのはわかりますね。のんのんびよりの監督さんがですね、まあ、村川理恵という人は、普段はあんな感じだけど、もう、演技となると、スッて変わるみたいなことをね、ベタ褒めされてますから。はい。そんな村川理恵ションがですね、今回ソロアーティストとして兄様に初参加でございます。はい。そして、山本陽介さん。こちらの方はですね、アニメロサマーライブ史上初のソロギタリストとしての、出演になります。ね、歌を歌われる方ではないんですよ。まあ、同じ日に出演してるアーティストだと、青いエールさんや、ザックさんの、まあ、レコーディングだったりとか、ライブサポートなどで、ご活躍されている方でですね、昨年、コンクリートレボルティオの、エンディングテーマで、ソロアーティスト、ソロギタリストとしてデビューされました。はい。今年のアニメロサマーライブの、テーマソングである、パッションライダーズかな？パッションライダーズという曲も、ギターとしてレコーディングに参加されてるみたいなんですよね。はい。まあ、こういう珍しい形態での出演者もね、出てきますよ。アニメロサマーライブ。まあ、12年もやってますのでね。はい。その山本陽介さんは、今現在放送中のコンクリートレボルティオ2期の方でもエンディングテーマを担当されておりまして、で、その曲は、ボーカリストとして、玉木奈美さんをお迎えしてるんですね。今回アニ様にも玉木奈美さん初参加されますけども、まあ、おそらくこの、コンレボ2期の楽曲ね披露されるとは思うんですけども、やはり玉木奈美さんが来るってなるとガンダム期待しちゃいますよね皆さんね。わざわざねこの山本陽介さんと玉木奈美さんで別々でね、出演者欄に表記されてるわけですから、おそらくあるんじゃないかなって僕は、はい、思っております。はい。そうですね。まあ、初日初出演の方いっぱいいらっしゃいますね。はい。まあ、あとまあ、3回目の出演となる、まあ、アイリスとかもいらっしゃいますけどもね。まあ、アイリスさんは、なんでしょう。まあ、今年の11月には日本武道館のライブも決定するみたいですし、もう、なんかね、昨年はもう、プリパラの主題歌全曲やりましたからね。それでいて、今年も、ね、また出演ということになりまして、今年は、まあ、もちろんプリパラの主題歌も、ありますけども、7月からは、創世の陰陽師のオープニング主題歌も担当するという発表がありまして、こちらは、プリパラ以外では、テレビアニメのオープニング主題歌を担当するのは初めてになるそうでございます。はい。ね、そんなアイリスさんも初日、出演でございます。ね、僕この前普通にリリースイベント行っちゃいましたけどね。はい。あと他にはですね、まあ、初日出演者の中で、最多出演となるのは、グランロデオさんですか。9回目の出演になりますね。今年3月の、兄様公開記者発表会でも、グランロデオさんおっしゃってたんですけども、去年は、持ち曲が4曲あって、そのうち2曲、アニメと全く関係ない曲をやってしまったと。なので今回はグランロデオの公開謝罪会見だということを、おっしゃっておりました。去年ね、僕もその場にいましたけど、好き勝手やらせていただいちゃってますけどって、気象さんがおっしゃってましたけど、これ逆に言うと、もう、好き勝手やっても、お客さんが盛り上がってくれるっていう、もうそれぐらいの位置なんですよね、もうグランロデオさんっていうのは。もうアニメソング業界になくてはならない存在でございまして。まあ、グランロデオさん、ご自身は相当嫌がってましたけども、今年は多分、今年も鳥になると思いますけどね。はい。本人たちはね、トップバッターぐらいからやり直したいですっておっしゃってましたけどもね。はい。さあ、そして、スワラさんですか。スワラさんがですね、こちら、2009年以来、7年ぶりに出演ということになりました。 はい、今年、歌われるものの新シリーズが放送されまして、去年から今年にかけて放送されまして、オープニング主題歌、エンディング主題歌、前期後期、共に、担当されるということで、ね、相当話題になりましたもんね。なんか、ダウンロードランキングとかも相当上位の方に来てましたから、はい、スワラさん、久しぶりのアニメロサマーライブ登場と相なります。はい。で、そうですね、まあ、2015年に、まあ、生体ポリープでちょっとお休みしてる時期があったりしたメインさんもですね、今年、アニメロサマーライブに2年ぶりに帰ってきます。はい。去年の11月にですね、別のお仕事で、ステージ拝見しましたけども、もうとても休養明けとは思えないぐらい、なんだったら、もっとパワーアップしてた、もっとパワーアップしてたような、パワフルな歌声でですね、メインここにありって感じがしましたね。はい。今現在、ホールツアー中だそうでして、もう全国各地の、たい焼きを食べて回ってるみたいですね。はい。もうメインさんといえばたい焼きのイメージが相当強いのでね。はい。そうなんですよね。メインさんが今回、2年ぶり8回目の出演となります。時間が全然足りないですね。やっぱり。もっと喋りたいんですけどね。初日に関しても。じゃあすみません。ちょっとまあ休憩挟みまして、この後は、2日目と3日目に出演する方々のお話をさせていただきたいと思います。
熱量と文字数。
はい、続きまして、8月27日土曜日に出演するアーティストを継承略で紹介したいと思います。イヤホンズ、内田真彩、 AOP、 大橋彩香、北宇治カルテット、スクリーンモード、鈴木好み、高垣彩妃、竹達彩奈、トゥルー、早見沙織、ファナ、フロー、プラズマジカ商売ロック、ポッピンパーティーフロムバンドリ、リサ、以上16組41名が現時点で発表されております。はい、2日目が、初出演が8組いらっしゃるんですね。一番多いですね、3日間の中で。そうですね、イヤホンズと AOP あたりはですね、ちょっと触れておきたいことがありまして、アニ様のが開演が16時なんですね。その16時の開演前にですね、埼玉スーパーアリーナからちょっと離れたところにある欅広場という場所でですね、朝の11時ぐらいから無料で見れるステージイベントをやってるんですね、毎回。で、そこではまあ新進気鋭の、アーティストがミニライブを行ったりもしたりしてるんですけども、このイヤホンズと AOP、二組ともですね、昨年そこで、ミニライブを行ってたんですね。はい。この流れあるんですよね。兄様のその欅広場でミニライブを行ってたアーティストが、まあその次の年とかに、兄様の本編に出演するみたいな、ジンクスじゃないですけど、まあかつてはアフィリアサーガとか、流れ田プロジェクト、カスタマイズなどもですね、欅広場でやっておりました。今年はですね、イヤホンズと AOP が、兄様本編に初出演ということになりました。イヤホンズはあれですね、それが声優という、作品の、中に登場するキャラクターの、声優ユニットです。アニメの中でも、イヤホンズという声優ユニットであり、この3次元でもその3人を演じている声優さんたちのユニットのことをイヤホンズと呼んでおります。それが声優は、あれですね、声優の浅野真澄さんが原作で、ハヤテのごとくの畑健二郎先生が、作画を担当した同人作品から始まった作品なんですね。それがね、まさかの、ね、ここまで、ね、アニメロサマーライブに出演する声優ユニットになるまで大きいことになるとはちょっと僕も思ってなかったですね。ね、原作から読んでたんですけども、そのイヤホンズですね、まあ、皆さんにもぜひ覚えてもらいたいイヤホンズの決め台詞みたいなのがあるらしいんですけど、去年ミニライブでやってました、あなたのお耳をイヤホンジャックというのがあるみたいです。あ、 今のは、僕のイントネーションで言ったんでね、3人はね、もっとちゃんと言ってくれると思いますけどもね、はい、ね、この初々しい3人のステージに期待したいと思います。もうね、声優役をやっている声優による声優ユニットですから、もう、ザ声優ですからね、はい、もう特にオープニングテーマの早口の部分とか、もう圧巻ですよね、はい。さあ、続いて AOP ですか。AOP はですね、まあ、今現在テレビ東京の深夜に放送しているアニムスという番組を見てる方もご存知だとは思うんですけども、アニメがすごく好きな、女性タレントさんたちで結成されたグループだったんですね、最初は。まあ、もちろん最初はなんか CD デビューとか、そういうのは特に想定はしてなかったらしいんですけども、まあ、そのアニメを勝手に応援するプロジェクトとして、まあ、ユニットとしてやっていこうということになってからは、まあ、ライブ活動なども行いつつ、まあ、CD デビューもあって、で、まあ、昨年は、欅広場でもライブやってまして、で、その後ですよ、10月クールから、おそ松さんという作品が始まりまして、そのおそ松さんのオープニングテーマを AOP が担当することになり、一気に人気と知名度が上がりましたね。もう、で、まあ、声優アワードでも、ね、特別賞でしたっけ、受賞されたりとかして、もうなんでしょう、まあ、本人たちはもうツイッターでもしきりに言ってますけども、やっぱりおそ松さんは、女性の視聴者が多いので、イベントに女性ファンがめちゃくちゃ増えたなっていうことをおっしゃってました。ね、もうこのおそ松さんという大人気作品を背負っての今回参加となります AOP。まあメンバーそれぞれもめちゃくちゃアニメが好きで、このアニメロサマーライブにも普通にチケットを買って、観客として見に来てたという子も何人かいらっしゃるみたいです。この AOP がですね、このアニ様でどんなステージを見せるのか非常に楽しみでございます。ね、冒頭でパロディしちゃってごめんなさい。はい。そして、高垣彩希さんも初出演ですね。これまでスフィアというユニットで何回かアニメのサマーライブ出演してるんですけども、今回は、ソロの高垣彩希として初出演でございます。ねえ、まあ、高垣さんのソロライブも僕何回か、一ファンとして見に行ったことあるんですけどもね、もう超絶歌うまいですからね、この方。まあ、確か音大卒なんですよね。はい。で、まあ、確かファンの間では、伝説となっている、もう、着ぐるみ惑星という曲がありましてね、これ僕、生で聴く機会が2回ぐらいあったんですけど、これは花丸幼稚園という、作品のキャラクターソングなんですけども、もう組曲かのごとく、幼稚園児の声とオペラ的な声とかを使い分けて歌うんですね。もうこの人は何なの、喉に機械が入ってんのかなってぐらいね、いろんな歌声で歌える方で、まあソロアーティストとしてですね、まあ戦記絶唱シンフォギアシリーズもエンディングテーマ歌われてますし、まあ今回ですね、まあスフィアではなくソロで出るということで、はい、非常に楽しみでございます。そして、トゥルーさんですね。トゥルーさんは、2014年に、バディコンプレックスのオープニングテーマで、アニソンアーティストデビューしました。アニソンアーティストデビューしましたっていう言い方にしたのはですね、トゥルーさんはもうだいぶ前から歌手活動されている方で、まあ、ちょっと歌う、まあ、歌、表舞台からちょっと、まあ、退いて、まあ、作詞家だったりとかの活動をずっとされてたところに、まあ、トゥルーという名義で、今回アニソンアーティストとして、まあ、デビューがあったんですね。再デビューが。はい。で、まあ、その後もですね、まあ、本名名義でいろんなアニメに、ね、アニメ作品とかに、作詞提供したりとか、されてたりとかして、まあね、アイドルマスターシリーズでもお名前を見かけたりすることありましたけども、ね、今回、トゥルーさんがですね、デビュー、2年ですか。2年で、初めてアニメロサマーライブに出演されます。ね、この前、某題名のない番組、ここまで言っちゃうとほぼ言ってますけどね、題名のない番組でもトゥルーさんの楽曲がね、ドリームソリスターという楽曲が演奏されましたが、このドリームソリスターっていうのは、響けユーフォニアムというアニメ作品のオープニングテーマでした。そしてこの作品の中で生まれた声優ユニットといえば、そう、今回初出場のもう一組、北宇治カルテットですね。北宇治カルテットは、響けユーフォニアム の中で主要キャラクターを演じている、女性声優4人によるユニットでございます。一度聞いたら、忘れられない、頭から離れられない、あのエンディングテーマを、おそらく聞けるんだと思います。もうこの日はもう響けユーフォニアム一色ですね。はい、非常に楽しみです。そして、早見沙織さん。初出演でございます。もうこの方のお名前を知らない方はいないでしょう。アニメを見てたら。この熱量と文字数的には、カーズさんがね、ずっと早見さんのことをね、好きだと言ってますけどね。まあ、声優ドラフト会議っていう企画で撮った以来、もうずっとうちの早見がって言ってますけども、違いますよ。みんなの早見ですよ。はい。ね、まあ今回ですね、赤髪の白雪姫という、ご自身が主演してます作品の、主題歌でアーティストデビューしたんですけども、早見さんが作詞もされてるんですよね。この、まあ、デビューシングルもそうですし、まあ、2期のオープニングにもなったセカンドシングルで。で、しかもセカンドシングルに関しては、作曲もされてるとかで、もうこの人何個才能あるんだよって感じですよね。本当に。もうなんでしょう。まあ声優やりつつ、まあ歌も歌うし、作詞も作曲もするっていうね、完璧ですよね。この早見沙織さんがですね、ついに、待望のアーティストデビュー果たして、そしてさらに待望の、アニメロサマーライブ初出演ということになります。そして初出演他には、プラズマジカですね。プラズマジカというのは、まあ、バンドの名前でして、こちらは商売ロックという、作品から、生まれた、ユニットになります。商売ロック、まあ、皆さんご存知だと思います。サンリオがですね、珍しく青年向け作品としてですね、ゲームアプリをリリースしたんですね。リズムゲームアプリ。その中に登場する、まあ、いろんなバンドがありまして、その中の、まあ、主人公的な立ち位置のバンドが、このプラズマジカという、ガールズバンドなんですけども、今回そのプラズマジカが、まあ、テレビアニメの放送も経て、そして、まあ、7月からはショートアニメの放送もあるみたいなんですけども、そしてテレビアニメの2期の放送前に、この、アニメのサマーライブに初出演ということになります。稲川絵里さんと、上坂すみれさんと、沼倉まなみさんと、桜彩音さんの4人で、出演ということだそうです。非常に楽しみですね。はい。商売ロック、今はもね、再放送されてて見ちゃいますけど、やっぱいいですね。プニ感ね。プニ感いいですよね。達夫さんがこの番組でよく言ってる、柔らかそうっていう感じがね。やっぱそこはね、サンリオのキャラクターというところでね、もう可愛さはとことん追求されてるところですから。ただね、この商売ロックに提供されてる楽曲はね、もう、ガチのもう、かっこいい曲ばっかりなんでね。はい。このアニサマでもライブでそれが聴けるということでね、非常に楽しみでございます。はい。そして、ポッピンパーティーフロムバンドリ。こちらがですね、まあ、CM で結構ね、このデビューシングルかな流れてたはずなんで、曲を聴いたら、あ、この曲歌ってる子たちかって感づく方も、おそらくいらっしゃると思うんですけども、月刊ブスロードという雑誌で漫画が連載されたんですね、最初に。バンドリという、ね、まあ、普通の高校生の女の子たちが、まあ、バンド結成してっていう、まあ、話なんですけど、後に、その漫画になぞらえて、実際の声優さんたちが、まあ、キャラクターを背負って、バンド活動をしていくというプロジェクトが、メディアミックスが発表されたと。で、その後、本当に漫画の展開と同じようにメンバーが、どんどん増えてきまして、最初はもうボーカルのあいみさんだけだったんですけど、今はメンバー5人で、こちらが確か、ポッピンパーティーという、バンド。こちらが5人がフルメンバーですね。本当に、これがですね、ただの声優ユニットと思う中で、まあ、バンドを描いた、作品ですから、全員ね、楽器弾くんですよね。本当に。キャラクター、ご自身が演じているキャラクターと同じ楽器を、はい。まあ、メンバーによってはもう、昔から楽器演奏をたしなんでる方もいらっしゃれば、まあ、ね、伊藤彩紗さんなんかは、楽器経験ゼロからのスタートだったらしいんですね、キーボード。はい。で、まあ、特にドラムの大橋彩香さんに関しては、まあ、プロフィール欄に長らくずっと趣味のところにドラム演奏って書かれてたんですけども、ファンの間では本当かよってずっと疑われたんですけども、まあ、まあ、キャスト発表の時に実際に、まあ、大橋さんがドラム演奏してるのを見て、あ、本当に弾けたんだ、あ、本当に演奏できたんだ、みたいな、反応があったらしいんですけどもね。 いや、これでもなかなかできることじゃないですからね。はい。このポッピンパーティーを背負って5人の声優の方々が、まあ 2.5 次元ですか。まあ、ミューズみたいな感じで、ね、本当にキャラクターを背負ってのバンドとして、出演されます。はい。まあ、2日目、初出演組だとこのあたりですかね。まあ、そうですね、スクリーンモードさんもね、2年連続での出演になります。男性アーティストはなかなか数少ないですから。はい。まあ、直撃の相馬の2期のオープニングも担当されるみたいで。はい。で、2年ぶりに、フローも帰ってきます。あの熱いおじさんたちが2年ぶりに帰ってきます。そして、去年の、兄様の初日のトリオ、圧巻のトリオを務めました。リサさんも2日目にはいらっしゃいます。ね、もう、そうそうたる、ね、メンバーですね。もう、どこにも無駄がない布陣ですね。そして、竹達彩奈さんも、3年ぶりの出演ですが、3年前は、ノンタイアップの曲での参加でしたけども、今回はね、アニメソング、引っ提げての参加となります。はい、非常に楽しみです。いや、二日目もね、すごい人数いますね。まあ、人数だけで言うと、三日間で一番多いんですよね。41人ですか。はい、二日目は、まあ、こういったところでしょうか。はい。じゃあ、そのまま続きまして、8月28日、日曜日に出演するアーティストを継承略で紹介したいと思います。葵翔太、アリプロジェクト、アンジェラ、飯田里穂、小倉優衣、小野賢章、黒崎万音、ザ・ドゥ、地球防衛部、戸松遥、トライセール、西沢シエナ、パイル、プチミレディ、ミナミ、三森鈴子、ユイ香織、以上17組29名が、28日出演のアーティストでございます。この日はですね、まあ、僕が発表された時に、おって思ったのはやはり、戸松遥さんでしょうか。まあ、2日目に出演している高垣さんと同様、スフィアとしてずっと参加してたんですけども、今回ソロアーティストとして参加です。言ってもですね、戸松遥さんはソロデビューが2008年なんですよね。もう8年間でもうどれだけたくさんアニメの主題歌担当したかわかりませんけども、もうファンとしてはね、どの曲が来るのか非常に楽しみです。もう大本命はやっぱり隣の怪物くんのオープニングテーマだった Q&A リサイタルとかはですね、非常に盛り上がりますからね。まあでも僕一ファンとしてはやっぱりもっと派手にね聞きたい。カンナギのオープニングだったもっと派手にねとか、空の音のエンディングだったガールズビーアンビシャスとか、いろいろ聞きたい曲いっぱいありますね。いやー、何歌ってくれるんでしょうか。はい。さあ、そして初出演組ですと、飯田里穂さん初出演ですね。これまで、まあ、ラブライブの、ミューズとして出演していましたけども、今回ですね、ソロの飯田里穂として初参加でございます。ご本人もですね、やっぱりこれまでたくさんたくさんお世話になった、兄様に、ソロとして、恩返しができるのを非常に嬉しく思っているとツイッターでおっしゃっておりました。なんかちょっと皆さん初めてソロで出るからにはちょっと皆さんがびっくりするようなこともしたいなんてこともね、メッセージでおっしゃってましたね。はい。何をやってくれるのか、ちょっと非常に楽しみです。飯田里穂さんはね、まあ、出演が発表した時も、ツイッターにね、兄様に出ることになりましたって文字を打つ時もずっと手が震えてたと。やっぱりね、ユニットで出るのとソロで出るのとは、こうも違うかっていう感じですよね。はい。非常にもう期待したいと思います。はい。そして、ザ・ドゥ。こちらはですね、現在放送中の、ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないのオープニングテーマを歌う、ユニットでございます。3人組ユニットでございます。先日、ジョジョの奇妙な冒険の主題歌アーティストによる、ライブがあったみたいなんですけどもですね、そちらの方でも、大盛況でございまして、このザ・ドゥはもうジョジョのオープニング主題歌史上最も、なんでしょう、爽やかで、なんでしょう、テンポもいい、とてもキラキラした楽曲だと思います。やっぱりその熱血っていう感じの曲もいいっちゃいいんですけども、今回やっぱザ・ドゥの、歌ってるお三方は皆さん若い方でいらっしゃいまして、なんでしょうね、ちょっとなんでしょう、やっぱね、熱苦しいっていう楽曲ではないですよね。爽やかな、とても爽やかな楽曲でございまして、こちら兄様でどういったステージングになるのか、ジョジョの奇妙な冒険の主題歌アーティスト、毎年出演されてますからね、2013年から。この先輩方が紡いできたものをですね、まあ、受け継ぐわけですよね。非常に楽しみでございます。そして、 地球防衛部来ましたね。こちらはですね、まあ、熱文字でもね、達夫さんが激推しして、ね、新聞の連載でも紹介されてました、美男高校地球防衛部ラブというアニメ作品、オリジナルアニメ作品の、主要キャラクターの、ユニットですね、確かアニメの一期でもオープニングテーマを担当してたんですけども、7月から待望のアニメ第2期が放送されるんですね、美男高校地球防衛部ラブラブだったかな確か、そちらの方でもオープニングテーマをこの地球防衛部が担当するみたいです。山本和富さん、梅原雄一郎さん、西山幸太郎さん、白井雄介さん、増田俊樹さんの5人が、今回アニ様に初出演となります。あの広い会場でフォーリンラブできるんですね。いやー、ちょっと、ここは僕、予想だにしてなかったですね。なんていうか、すごい、まあ、なんでしょう、今のうちからちょっとね、やっぱ、女性ファンの黄色い声援、非常に、ね、目に浮かびます。はい。やっぱ、なんか男性アーティストって貴重なとこありますからね。あと言っても、アニメないユニットっていうのはね、なかなか見る機会がないですからね、ライブイベントとかをね。はい、非常に楽しみです。そして、まあ、初出演は、これぐらいですかね。そして、南さんがですね、こちら、もともと、栗林みなみさんというお名前でしたけども、みなみという、アルファベット表記に変わってからは、アニ様に初めて戻ってきます。まあ、初年度から参加されてたんでね、今回が、11回目の出演ということになります。まあね、いろいろとありましたけども、まあ、2014年の MC でですかね、もう、心の底から出た、もう単純明快な言葉、アニソン大好きという言葉は、もう誰もが、胸を打たれたと思います。南さん、アニ様復帰ステージとなりますので、はい、楽しみに待ってましょう。青井翔太さんも、3日目出演されるんですね。先ほども冒頭でもお話ししましたけども、葵さんの今年のステージ僕非常に楽しみなんですよね。なんでかっていうと去年ノンタイアップの曲での参加だったんですよ。で最後アンコールの時の MC でですね、来年はぜひともアニメの主題歌でこの姉様のステージに帰ってきて皆さんと盛り上がりたいですっておっしゃってたんですよ。それが現実のものになりそうなんですよね。はい、ファンタシースターオンライン2のオープニング主題歌で初めてテレビアニメの主題歌を担当されたりとかして、で7月から始まる初恋モンスターという作品の主題歌も葵さん決定しております。もおそらくまあ来年よりもですね、葵翔太に釘付けになること間違いなしだと思います。はい、そして去年2日目にトリを務めたアンジェラさんも、この日にいらっしゃいますね。先日全曲主題歌ライブっていうのをやったらしいですね。あそこはステラシアターか。ステラシアターでやられたらしいですけどもですね。今年も果たして鳥になるんでしょうかというところでございます。そして昨年はシークレットで出演だった、西澤シアナさんが今年は、今年も出演されるということで非常に楽しみでございます。プチミレディもいらっしゃいますね。やっぱ若い女性のアーティストの方々はもういっぱいいらっしゃってね、非常に華やかです。ゆいかおりさんもね、ゆいかおりさんってもう5回目なんですね。いやなんかわーすごいなーすごいなーいや全然そんな、あそっか、考えてみたら2012年から出てるんですね。2012年のでもゆいかおりとしての CD デビューが確か2009年とかなんですよね。うわー、ちょっともうベテランの領域じゃないですか、あんなに若いのに。すごいな。いやー、まあそうですね、3日目アリプロジェクトも、3年ぶりに帰ってきます。2013年の時にはですね、確か、ローゼンメーデンの、新シリーズがテレビアニメで放送されてたので、披露した3曲ともローゼンメーデンの曲というですね、もうローゼンメーデン祭りだったんですけどもですね、今回はね、落第騎士のキャバルリーのエンディングテーマなども、リリースされましたのでですね、まあでも何を3年ぶりに、なんせ3年ぶりですからね、何を歌ってくれるかがあまり予想つかないんですよね。まあ兄様で歌ってない曲もたくさんありはしますけどもね、あ、今のありっていうのは別にダジャレではないですよ。はい、本当に偶然ですからね。はい、さあこの3日間でですね、今現在で49組 発表されてるんですけども、実はこの収録時点で、まだ発表されてない人がいるらしいんですよね。確か、6月11日とかに発表されるらしいんですけどね。いやもう今発表されてる段階でも十分すぎるぐらい豪華なメンバーなんですけどもね、ここにさらに増えるわけですからね。まあ今回、私こうやって好き放題喋らせていただきましたけども、あくまでも個人的なものなので、まあね、皆さん各々、楽しみにしているアーティストいらっしゃると思いますけども、あとまあ僕の今回のこの放送を聞きまして、あ、そんなアーティストがいるんだって興味を持っていただいたりとかしても、非常に嬉しいですし、アニメロサマーライブまだチケット、取れるはずです。一般発売も控えてますんで、この放送を聞いてアニサマ行きたくなったなって方が一人でもいらっしゃいましたら、これ幸いでございます。ということで、いやー喋った、あー、めちゃくちゃ口乾きましたね。もう序盤で十分口潤してから喋り出しても途中で水飲む隙が全くない分、もう最後の方滑舌がガタガタでしたね。果たして伝わってるんでしょうか。もう熱量だけの放送になっちゃってないか非常に心配ですけども、はい、というわけで今年もやらせていただきました、アニサマ2016見る前特集でございました。ありがとうございました。
熱文字
編集後期の前に、2点ほど訂正があります。ゆいかおりさんの、デビューが2009年と言いましたけども、正しくは2009年が結成で、CD デビューは2010年のようです。そしてもう一点、蒼井翔太さんに関しまして、僕、来年よりも蒼井翔太さんに釘付けですねって発言したんですけど、正しくは昨年よりもです。どんな間違い方だよ、おい。いや、こんな間違い方するんすね、やっぱ、本能のままに喋ってると。ね、来年よりも釘付けになるってどういうことなんですかね。俺、来年の2017年のアニサマ見てきたんですかね。いつの間にタイムスリップしたんでしょうか、僕。ね、いや、そんなことないですからね。まあ、昨年の2015年の蒼井さんよりも今年の蒼井さんには、もうますます釘付けになること間違いなしです。という意味でございます。はい。少しだけお知らせをさせてください。関口ジョニーズという後輩芸人と、各月でオタクトークライブをやっております。次回は6月14日火曜日です。場所は秋葉原にある、レンタルカフェトリオンプという場所で、入場無料でございます。夜7時からでございます。ぜひお越しください。そして、アニサマ初日にも出演されますグランロデオさんの番組にですね、僕今なぜか出演させていただいております。はい、アベマ TV という、まあ、アプリをダウンロードしたら、タブレット端末でも見れるインターネットテレビ局ですね。アベマ TV の、毎週木曜夜8時から、スペシャルプラスチャンネルにて、グランロデオ TV ショーという番組を、放送中です。こちら5月から、6月いっぱいまで放送してまして、もう何回か放送終わってるんですけども、6月いっぱいまで放送しております。そちらの方に僕、まあ、進行役として、まあ、一応、ね、まあ、ちょっといさせていただいております。ね、グランロデオのお二人、7月からライブツアーがスタートするんですけども、それの直前までこうやって、レギュラー番組をやられるんですよ。非常に精力的なお二人ですよね。はい、非常に僕のこともすごい気を使っていただいて、はい。ね、毎回ね、もう助けていただいて、もう光栄でございます。ね、嬉しい限りでございます。はい。ね、やっぱいいですね。もう、ただただ好きなことを喋って、1時間ぐらい経ってるっていうね。もう、オタク冥利につきますよね、こういうのはね。はい。まあ、見た後特集も、ね、おそらく秋頃にやるとは思います。去年みたいに、なんか仕事と被ってて、行けなかったりとかしたら、ね、行った人から感想を募ってでも、見た後特集、まあ、見た後特集っていうか、見た後特集、括弧一部見たかった特集でもね、やると思いますけどもね。それがまあ、配信されましたらそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、いや、やっぱり、ね、過去2回とも人に聞いてもらいつつ、ね、人からの質問とかも受けながら喋ってたんでね、やっぱ1時間ぐらい自分で喋って、 ってる、自分一人で喋ってるってなると、ね、もう相当疲れちゃいますね。前回とかは、オールナイトライブで夜中に喋ってたはずなんですけどね。それでもなんかアドレナリンが出ちゃって、ね、全然眠気とか感じなかったんですけど、今回やっぱ一人で喋ってる分、ね、まだ昼なのにすっげえ眠いですね。はい。いやー、これいかんな。まあ、ありがとうございます。もうアニメソングでも聞いて元気出しますんで。はい。というわけで、今年もありがとうございました。アニ様2016見る前特集でございました。ありがとうございました。